く和服見ておきたいと思います。ミザの近くには4つの生き物と24人の長老がおりました。4つの生き物というのは、第4章に見られたように神の最も近い御使いの頭であります。これらの御使いの頭たちは神の支配と栄光と清さとを表すものでありました。24人の長老たちは手に引き上げられた褒美を与えられていた教会です。まことのキリスト者の群れであります。彼らは白い衣を着ております。それは彼らが子羊の血で着物を洗ったばかりではなく、彼らが祭司であるからです。彼らはさらに王でもあります。なぜならば第4章によれば、彼らはミザにつき冠をかぶっていたからです。これらの24人の長老たちは自らも座について神の御座の近くにいるのです。黙示録3章21節にイエス様は次のように約束してくださったんです。勝利を得る者を私と共に私の座につかせよう。それは私が勝利を得て私の父と共に父の御座についたのと同じであると書いてあります。また彼らは王として、また裁く権威も持っているのです。だからパウロはコリント第一の手紙6章2節3節に次のように書いたのです。あなた方は生徒が世界を裁くようになることを知らないのですか。世界があなた方によって裁かれるはずなのに、あなた方はごく小さい次元さえも裁く力がないのですか。私たちは御使いをも裁くべきものだということを知らないのですかとあります。主イエス様と共にこれらの24人の長老たちは王として支配をなすことになるのです。祭司として彼らは甲のいっぱい入った木の鉢を持って子羊の前にひれ伏しているのです。詩編104章一辺の2節に、私の祈りが御前への甲として私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますようにと書いてあります。この甲は生徒たちの祈りであります。天国においてはすべての必要が満たされているので、祈りはなく、ただ礼拝のみが捧げられているのです。したがって24人の長老たちは持っていた木の鉢の中の甲というものは、この地上にあってまた大きな神の通っている信者たちの祈りであります。カナンの時代の時も人々は誠の信仰を持つのです。しかし主にカナンを受けるのは残されているユダヤ人たちなのであります。ルカ伝書8章7節と8節をお読み足したいと思いますが、まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいますとあります。私たちがこの事情においてなすべき最も重要な奉仕は祈りと礼拝なのであります。 主は私たちが祈りにおいで主と一つになって支配をなすということなのです。金の鉢というのは火の炉を通して作られたものなんです。同じように苦しみと悩みとを通ってきた人々の祈りだけが世界の歴史を変えていくことができるんです。自己中心的な祈りは何の役にも立たないんです。祈りをもって私たちは神のご計画が成就されるように共に協力することができるのです。24人の長老たちはまた歌う人たちでもあります。彼らは盾ごとを鳴らしたのです。ネプカネザルを賛美する時にも盾ごとが用いられたのであります。ローマの皇帝もまた盾ごとを持って賛美されたのであります。ローマ皇帝の前にもまた香がたかれたのです。香のいっぱい入った木の鉢はその当時行われていた偶像礼拝に対するものであり、盾ごとと歌とは皇帝礼拝に対するものとして対立して述べられているのです。私たちはこれから新しい歌について考えてみたいと思いますが、新しい歌については聖書の中で非常に多く語られています。詩編33編の3節に、新しい歌を主に向かって歌い、喜びの叫びとともに巧みに弦を書き鳴らせ、と書いてありますし、40編の3節、主は私の口に新しい歌、我らの神への賛美を授けられた。多くの者は見、そして恐れ、主に信頼しようとありますし、96編の一節、新しい歌を主に歌い、全地を主に歌い、主に歌い、皆を褒めたたえよとありますし、98編の一節、新しい歌を主に歌い、主は苦しい技をなさった、その右の御手とその聖なる御腕とが主に勝利をもたらしたのだとあります。また144編の9節、神よあなたに私は新しい歌を歌い、従言のことをもってあなたに褒み歌を歌いますとありますし、149編の一節、ハレルヤ、主に新しい歌を歌い、生徒の集まりで主への賛美をとあります。またイサヤ書42編の10節に、主に向かって新しい歌を歌い、その栄誉を地の果てから海の下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よとあります。私たちは三つの手について考えてみたいと思いますが、第一番目は新しい歌の根拠、第二番目は新しい歌の内容、第三番目は新しい歌のテキストについて考えてみたいと思います。第一番目は新しい歌の根拠。なぜこの歌が新しい歌と呼ばれているのでありましょうか。それはその理由は、この歌が作られたのは新しいというのではなくして、その歌の内容によるのであります。この歌が歌われるのは神が新しいことをなさるからです。新しい歌の根拠は神の奇跡です。 黙示録中五章の三節では、モーセの歌と子羊の歌とが一緒に歌われております。なぜでありましょうか。それは、モーセの歌と子羊の歌との間に関連があるからです。三つの点から言いますと、一つは神がその敵に打ち語られたということです。モーセの時代では、エジプトにおいて、そしてイエス様においては悪魔に対して打ち語られたということです。第二番目は、主なる神が絶対的な王であるということです。モーセの時代においては、主なる神は買い取られたイスラエル民族の王でありました。今日は、主イエス様の血を持って買い取られた民、すなわち、クリスチャンたちの王であります。第三番目は、この主なる神に対して、神から離れている人々のために、証人として今日も、モーセの時代にも、私たちが働かなければならない、ということです。奉仕しなければならない。生きた証人として、奉仕しなければならない、ということです。新しい歌において、大切なことは、人間が何を経験したか、ということではなくして、神のなされた奇跡が大切なんです。新しい歌の根拠は、神の勝利と、神の支配と、神への奉仕です。第2番目に、新しい歌の内容について考えてみたいと思います。この内容において、重要なのは、神の歴史に送る一時的な勝利なのではなくして、最終的な勝利が問題なんです。また神の最終的な支配と最終的な栄光とが問題なんです。子羊は罪と死と悪魔とに打ち語られたのです。今や子羊は巻物を持って支配を行おうとしておられます。そしてすべてのものは終わりに近づき、神の栄光が表されようとしております。第三に新しい歌のテキストは何でありましょうか。三つの仕方において子羊の尊厳が歌われております。第一番目は、あなたは報復られたということです。第二番目は、あなたは知識を持って私たちを血によって買い取られました。そして第三番目は、あなたは人々を王とし、祭司とされました。彼らは地上を治むのです。巻物を受け取り、そして福音の徳ということは何を意味しているのでありましょうか。それは今までいかなる宗教、いかなる文化、いかなる政治的運動もそれを成し遂げることができなかったことをイエス様が成し遂げることがおできになることであるということです。すなわち、全く新しいことを成し遂げられるということです。この新しいことの根拠は、あがないということです。それは神と人との和解ということです。すべてのこの世の悩みは、神との分離から起こってきているんです。聖なる神と人との間には罪という壁ができているのです。罪とトガトが人を神から引き離しているんです。主イエス様は反抗と闇と不安の国から平和と安息と光の国へと橋を架けられたのです。イエス様はこのことをご自分の血をもってご自身が報復られることを通して成し遂げられたのです。主イエス様はただ単に橋を架けられただけではなくして、悪魔の奴隷となっていた。